大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
皆さんこんばんは、第241回神戸大学レディオ等身大の私たち、パーソナリティを務めます、国際人間科学部第1回生の、春明です。本日は、テーマを舞台芸術とは蜂の巣座が演劇の魅力を伝授と設定いたしまして、3月頭に卒業公演を控えている蜂の巣座さんの、お二人に、ゲストとして、お話しいただきます。では、早速お聞きしていきましょう。
神戸大学レディオ、
等身大の私たち。はい、改めまして神戸大学国際人間科学部1階の春明です。先ほど申し上げました通り、今回は蜂の巣座さんのお二人に、お越しいただいております。早速自己紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
蜂の巣座から参りました、文学部4回生の北条康弘と申します。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは。
こんばんは。
神戸女子大学文学部から来ました、1回生の桜見坂マーレです。お願いします。
お願いします。ではね、今回桜見坂さんと北条さんにお越しいただいておりますので、たくさん演劇についてお聞きしていきたいなと思ってます。はい、でまずね、テーマはこう演劇をはじめとした芸術の魅力とか存在意義についてと設定しまして、僕ざっくりですか、芸術の魅力とかってお聞きしちゃってもいいですか。早速
いきなり確信に ねいや難しいんですけど。
そう、難しい。
やっぱりその、なんだろう、普段出せないような感情とかを、その表現する人もだし、受け取る側もこう出せるっていうところが一番の魅力かなって思ってて、やっぱりそのなんかどんどん効率とか便利っていうのを求めていく社会になってるから、なんか感情みたいなのをね、こうできるだけ排除していこうみたいな、効率を求めるためにはってなってる中で、じゃあなんかその自分が人をこう愛したり恨んだりっていう感情をどこで出すのかって言ったら、やっぱりそれを受け止めてくれるのが芸術なんじゃないかなってことで、芸術ってもうどんどんどんどん大事になっていくんじゃないかなって思って
る。そうですね、こうだんだん結構
必要不可欠です
。そう、不要不急と言われてたけど、
いつの時代も、
不急かもしれんけど、不要ではないよねって思ってましたね。
なるほど。そうですね、こう大まかにこう芸術全体についてお話しいただけたんですけど、蜂の巣座さんはこう演劇のね、演劇してらっしゃるサークル、クラブ、部活、サークルですかね、
部活になるのかな、
部活、失礼しました、部活ってことなんで、こう芸術の中でね、こう演劇、とりわけ、舞台芸術、こう舞台でお芝居する芸術について、その魅力とかってお聞きしてもいいですか。桜見坂さん、いいですか。
メモしてきました。
ありがとうございます。
舞台芸術の魅力、生で見れるのが一番かなと思います。生、まあなんか元気なくてもパワーがすごい、舞台の中からふわーっていうパワーをもらえるのが一番いいのかなって感じ。パワースポットみたいな。
きっとそのパワーっていうのも、見る僕ら側じゃなくて、そのあなた方って言い方面白いけど、蜂の巣座さんたちの演技する側もきっとパワーもらえるんでしょうね。こうパワーに乗って力強い演技とかもできるんでしょうし、いやそれはもう本当に魅力的ですね。
神社に来る気分で。
おお神社に行く気分で。
そうですね。
なるほど。じゃあこうやっぱ芸術っていうのは全般にも言えることではあると思うんですけど、こう自分を表現するって、こうなんでしょう、いい、どんな魅力とかいい点とかって あると思いますかね。
どうかな、僕はあの今回 の、うん、あの卒業公演で脚本を書いてるんですけど、
はい、
なんか脚本を書くって本当にしんどくて、
うんうん、
なんか自分 の、 その踏み入れたくない記憶とかを掘り起こしながら書かなきゃいけないっていうのは大変なんですけど、でもなんか普段生きてる自分ってこうどちらかというと明るかったり活発な方だと思うんですけど、なんかそれも自分だし結構暗い気持ちになったりするのも自分だから、
はい、
なんかそれを自分の脚本とか演劇で出すことでなんかバランス取れるっていうか、なんかそれが私にとってはその自分を表現するっていうことになってるし、うん
あ
うん、表現しないとなんかちょっと崩れちゃうような気がしてずっとやってるっていう感じですね、う
ん
う
ん、なんか自己開示に近いような形なんですね。なるほど。桜美坂さんいかがです？
演劇やってる人は結構自己主張強いというか、
はい、
なんか見てほしいなみたいな目立ちたがり屋が結構いると思うんですけど、はい、私もそうでいろいろもう日頃から些細なことも結構考えて、うわこの時計どうやって動いてるんやろうとか、なんかしょうもないこともめっちゃ考えちゃうんですけど、そんな些細なことも台本を通して自分の中で噛んだものを発信できるから、うんうんうん、絶対見てもらえる瞬間があるっていうのは、
うんうん、あそうですね、確かにこう
一番いいかなと。
自分を表現するってのは誰かにこう見てもらう誰かもいるわけですから、うん、そういった方を考えるってのも本当魅力的ですね、うん、こう個人的にすごいそれが気になっていて、うん、こうなんか演劇してる方がその時計の針が気になるってのはすごいこう衝撃でしたね。なんか僕もなんか短歌とかをしてるんですけどこうなんかそういうのは結構日常の切り取りとかが多くて、うんうんうん、日常を読むで日常映画なんて言うんですけど、でもそれ舞台芸術っていうのはこう日常の切り取りではないのかなと思うので、そういった方がこうした日常のねこう細かい機微とかに目配せしてはるのはこう正直失礼かもしれないですけど意外ではありましたね。
これ本当に私が初めて脚本書いた時が高校2年生だったんですけど、最初はなんか自分の持ってる演劇ってこうすごい壮大でみたいなイメージがあったから、なんかそういう話を書いてたら、その普遍的な感動を生むためにはもう究極に個別自分の中の記憶とか日常のことを種にして書かないと実はその普遍的な感動も生まれないんだよってことを教わって、もうそれをずっと意識してるから、なんか演劇できるものは日常の切り取りじゃないかもしれないけど、その種は絶対日常のところにあるっていう点ではその短歌とかとも似てるかもしれない、はい、
うん、すごいそれ分かりますわなんかこう短歌とかも何十種とかで一個の作品とかに練り上げるんですけど、そういった時の一個のテーマとかストーリー性を作るにしても、はいはいはい、やっぱ自分の経験とか自分のあった出来事とかから取り出した方がこう個人的には今いろんな人いると思うんですけど、個人的にはその方が精度高くなるなっていうのは思いますね。
なんか恋人のことがじゃあ好きっていうことを言いたいときに愛してるとか好きとか言うんじゃなくて、そのなんだ好きな人と見てると我がカープのあのピンチもなんか嬉しいみたいな短歌とかあるじゃないですか、
はい、
なんかそういう細かい自分にしかなかった体験を読んでくれた方が、その愛してるとか好きとか言うよりも読んだ人が感動するじゃないですか。
確かに
それって結構不思議ですよね。
そういうやつのいい点でこうその呼んでる人の主体の性格とかも分かりますもんね。
なるほど。役作りとかも結構日常でどういう視点かなっていうので、同じ台本でもやる人が違うだけで雰囲気も全然変わるから、
は
い、
それはね、
う
ん、その人の人生が違うからってことなんだよね。
視点が違うと新しいものが生まれるので、やっぱり、
うん、なるほど、
日常大事だな、
うん、ありがとうございます
本当にそう。
ではね、今回八ノ瀬さんにせっかくお越しいただいたので、こう事前にこの学生候補チームのストーリー機能を使いまして、はいはい、質問箱的なことをやらせていただきました、はい、で、そうですね、ざっくりこう2個質問ございます、
はいはいはい、
演劇という世界に、まず1つ目から演劇という世界に踏み入れたきっかけとか作品とかってございますか？
あ、
高見沢さん、高見沢さん、ごめんなさい、はい、お願いします、
はい、私はG アルフィーっていうグループがいるんですけど、
はい、ありますね、
その人たちがずっと好きでライブに毎年何回か行ってるんですけど、最初は演劇興味なかったんですけど、ステージに上がって何かをずっとやり続けてる人を見て、 私もなんか前に出てやりたいなと思ったのがきっかけ で、うんうん、でそうなったら音楽より自分は演劇みたいになんか喋ったり動いたりしてみたいなって思ったのがきっかけで、はいはいはい、でまあ地元もここなので、うん、どうしようって探したら、うん、神戸大学、うんうん、で新関西で佐々木蔵之介さんのサインに
虎の威をかるかつ狐で佐々木蔵之介さんが OB なんです、
はいはい、
サインが置いてあって、そうそうそう、なんちょ寄ったろか
いいですね
ウィーンって入ってそしたら、はい、もう先輩らも優しかったんでやってみようって
なるほど、そんな優しい先輩側の北条さんはいかがなんです
か。そうですね、私はあの大学からじゃなくてあの高校から始めたんですけど、
はい、高校から
中学校バレーボール部で、あの高校に上がった時に、まあ、バレー続けてもよかったんですけど、なんかこう新しいことしたいなっていう、もうなんか衝動みたいなのがあって、その時たまたまその先輩に誘ってもらって見に行った新刊が演劇だったんですね。 でまあこれといったきっかけっていうのはないんですけど、とりあえずこう入ってみようと、うんうん、飛び込んでみたらなんとかなるだろうっていう気持ちで飛び込んだら、まあドハマりしたっていう感じですね、うんうん、
へえ、高校からっていうのはもう高校の1回生、はい、
そうですそうです、1
回生っていうのは、ね、高校1年生から、
うん、1年生入った時から。
なるほど、うん、素敵ですね。じゃあ次の質問いきますかね。
はい、
普通可愛いです。好きなお菓子は何ですか。
お菓子、まあ、僕あの甘いものが大好き で、うん、でその中でも和菓子が好きなので、
はい、
どら焼きとか栗まんじゅうとかが好きで、うんはい、特にあの種屋の
種屋
っていう和菓子老舗かな、はい、あるんですけど、それが一番好きですね、
は
い、あ、いいですか。
はい、私は大学入ってから杏仁豆腐にドハマりして
杏仁豆腐
バイトで杏仁豆腐出すんですけど、
中華ね、
そう中華で、もう美味しくて美味しくて、今まで食べたことなかったんで、今まで19年間の、
ね、もったいないですね、食べれなか
ったもん。取り戻す分を毎日食
べて、うん、毎日食べたら取り戻せるね。
おすすめは、カルディの杏仁豆腐と、
はい、
コストコに売ってる、
うん、
アイラブ杏仁っていうやつと、
かわいい、
あとマンダイとか、うん、丸八かなとか、うん、コープさんに売ってる、
う
ん、おはようってところの、
あ、おはよう、
なんかなんちゃが杏仁豆腐みたいな、
はい、なんちゃが杏仁豆腐
4個入りです。
へぇ、
これ一番盛り上がってるやん
ね。素敵、いいですね、杏仁豆腐か。僕あんまり苦手で食べたことなかったですね。こうなんか
人生変わりますよ。
変わりますか。やっぱ美味しいところのは美味しい
です
か
ね、はい、
美味しいですよね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ次はね、こう学生生活についてお聞きしちゃおうかなと思ってます。
はい、
で、そうですね、演劇サークルの活動がある大学生ってどんな過ごし方なんだろうというのが気になって、
は
い、
そうですね、まあ、普段の活動は、うん、平日週2回夕方から夜にかけてと、まあ、土日のどっちかが1日連半日連みたいな、うん、感じになってるので、まあ、僕はもう4回生で卒論も出してあと卒業するだけなので授業ないので今はいいんですけど、授業ある人は大変だよね。
そうですね、なんか当日課題ある系やと移動中にポチポチ書きながら行ったりとか、忙しいけど、まあ、なんかやりがいあるなって実感できるんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
忙しい日々過ごしてるなっていう ね、それはあるよね。
虚無がないから、
確かに虚無な時間はね、本当に辛くなりますし、
そう、作りたくないね。
そう、そうなんですよ。そっか、ありがとうございます。え、北条さん的には、はい、その演劇サークルが、うん、あ、ない時の一日ってどうなんですか。
はい、もうそれは
つまらないみたいなのありますか。
まあ、ゴロゴロしたり、もうあるけど、やっぱりなんかこの部活のなんかいろんな明日どこ稽古しようとかそういうの考えてたりセリフを覚えたりってしてたら、なんか演劇と関わらない日はない気がしますね。
ああ、なるほど、かっこいいね。すごいかっこよかったです。
ないですよ。
なるほど、へえ、じゃあもう結構こうお休みの期間もたくさん練習とかするんですね、きっと1日練習って言ってますし。あ、じゃあ春休みとかってどんな感じなんですか。例えば今2月7日で、こう神戸大学はもうそう数日前かなから春休み始まってるんですけど、どうです、八野須田さんの方も
ここから追い込み、
ね、追い込み、ね、始まってますか。
もう毎日会うぐらい、
毎日会うね。そうそうそう、
ほぼ毎日あるんですか。
もうそっから本番近い、
毎日1日練習みたいな、
まあまあまあね、ちょっとやったり1日練習やったりっていう感じかな。
へえ、
あれ何、その稽古だけじゃなくて、小道具とか衣装とか そういう制作の時間も入るので、稽古以外でも、
そうか、
舞台セットとかも今回は組んだりするので、うん、それを木で、
はい、裏方の方もきっとライティングとかの練習もありますしね。へえ、なるほど。でしたら春休みを通してとか、春休みも終わった次年度とかの目標とかって聞いてもいいですか？
なんかあります？
まあ今はその稽古サークルのことで、うん、お芝居のことでいっぱいなので、
うんうん、
私文学部史学科歴史学科なんですけど、
はい、
博物館とか美術館いっぱい行って、うん、次は歴史ちょっと頑張ろうかな、
はい、学部の勉強ね。
そうです
ね、うんうん、
そうです。
僕はもう卒業なので、
あ、
は
い、4回生
ですもんね。3月1日2日が終わったらもう卒業モードって感じで、引っ越したり
新生活に
旅行行ったりとか、
うん、もう、
はい、急に生活が激変するって感じですね。
そうですよね。え、今も一人暮らししてらっしゃるんですか？
一人暮らしです。
あ、はい、一人暮らしからまた一人暮らし。
そうです。
なるほど、そうですか。学業とかお勉、演劇とかは卒業してからも続けるつもりなんですか？
そうですね、
何かの形で。
私はあの学校の先生になるんですよ、高校の。
なるほど。
だからまあ仕事に慣れてきたら部活持ちたいなっていう気持ちはちょっとありますね、う
ん、あ、
作れるんですか？
うん、まあ作って声かけていって作ってとかできたらすごい楽し
いだろうな
とは思ってますけど。
見に行きます、
うん、ぜひ行きたいですなるほど、ありがとうございます。で、結構先ほどこうなんか本番があるってのをお聞きしてるんですけど、うん、その本番についてお聞きしてもいいですか？
はい、
卒業公演が3月にあるとのことなんで、
はい、
ざっくりこう概要の方からお聞きしたいなと思ってます。はい、そうです
ね、卒業公演、40期の卒業公演、まあ、私たちがね40期の代なんですけどの卒業公演で、タイトルは、夢中というタイトルです。
夢中、
はい、
なるほど。
で、私が書きましたっていうのと、はい、で、演出は笠見亮君っていう同期の子がやってます。で、上演が2025年3月1日2日の、11時16時が1日 で、
2 日、 あるんです。
2日に、11時公演の3公演。
へえ、3公演、
はい、全く同じ内容ですけど3公演あります。場所は、鶴兜第一キャンパスのシアター300っていう場所です、うん。
あれですよ、左奥の奥まったところに、
一番奥のね、
一番奥ですね、
最果てよねでありますっていうのと、料金がですね500円とカンパ制で、まあ、500円は
大丈夫
500円は、払っていただくっていうのと、まあ、いいなと思ったら投げ銭式で、う
ん、
お気持ちを入れていただけたらっていう感じです。
へえ、はい、なるほど、そうなんですね、はい。こう作品の内容とか見どころってお聞きしてもいいですか？はい
は
い、
これですね、作品の内容が新しくまだ擦れてないんですけど、ポスターが、
はい、
今データが出来上がってまして、
うん、
そこに詳しいあらすじっていうのが書かれてますので、ちょっと読み上げます、
はい、ぜひ
読んでみたかったら公式インスタグラムやツイッターなどをチェックしてください。
インスタもツイッターも
ツイッターに載ってますんで、
どっちもしてるんですね。
40期卒業公演とか調べたら
チェックチェック
出てくるんですけども、
チェック、
はい、じゃあ読みます、
はい。
あらすじ、
はい。
ここは汚れた土地と差別されるかつての激戦地、霧田岬、
はい、
激戦第1幕2幕とあって、第1幕が激戦前夜の物語、ジャンヌ・ダルクのごとく国を救ったとされる少女サヨの本当の姿、敵兵レンと恋に落ち幸せをつかむかのように思われたか、そして第2幕、
汚れを払拭する夢を抱き、サヨにあやかってキリタに防衛装備を誘致する若き長女サトシと、画家として大成する夢を追う妻リサの物語。サトシを襲った一発の球団が二人の運命を揺るがしていく、
うん、
愛、金、芸術、復讐、救い、死、さまざまな姿に化けた夢は登場人物たちを一人残さず衝撃の終着点へと誘う、人間の美しさと醜さをえぐり出した超大作
です。
おいや、大作すぎますね、それも超大作ですよ。
二幕ものっていうのは結構初めてなんじゃないかな、僕がやってる4年間では初めてなんで、
うん、あ、そうです、1幕2幕ですもんね、1回やって、
うんうん、休憩があって、
休憩閉じて、うん、またやって、
もう1回やるっていう。
なるほど、うん、それはもう ビッグですね、すごく
ビッグですよ。台本110何ページあるね。
そうですね、117ページ
、
すごい。もう初めて読んだ時もうできるな
っていうね、まずね。
でもそれを作りはったんですもんね。
そうです、
北条さん
気づいたら116ページ、
ね、ほんまにすごいです、
こういうのってどんぐらい時間かかるんですか？
結構私は早い方で、なんか構想はずっと考えてたけど、もう書き始めたら1ヶ月弱とかでバーって書く感じです。
すごい、
はい、すごい、すごいですもんね。すごい、
できるできる、
うん、なるほど、そうなんですね。これお二人はどういった形でこれに携わるんですか？
はい、そうですね、私は脚本と役者、
役者
出てるのと、まあ、あとはちょっとしたスタッフワーク、制作っていうその広報をいじったりとか、そのなんかちょっと稽古の運営っていうか、今日どこやろうとか演出的なことをちょっとやったりっていう感じで僕は携わってます。
私は役者と衣装を、うん、
衣装、へえ、
作ったり、
はい、
いろいろ、まあ今回のやつはすごいすごい衣装が出来上がる、
すごい衣装出来上がりそう、
予定
お、うん、進捗はいかがですか今？
今まあ集めて、
集め
中でね、です、
うん、なるほど、そうなんです。そう、衣装とかもこういうのってこう大体全部自分で一から作るんですか？まあ、手分けして、
まあ、あるものはあるものを使って、自分で持ってるものは自分前で行くし、なんかね、特殊なもので作らなあかんもんは作るっていう感じ。
すごいなんか今イメージだけで喋ってるんですけど、はい、ミシンとか使うんですか？
あ、使わないとできない
ですよね。へえ、すごいな。なんかこうそういったその衣装のその構想、こういうここをこういう服にしようみたいなデザインって、それも八の須田さんの衣装
が、
すごい、もうデザイナーじゃないですか。
そうそうそう、
コレクションとか作れますよ。
ひひ言いながら
八の須田 25SS コレクション。
でも本当ね、衣装で良かったなっていう適任、
適任ですか？
思ってますよ、
なるほど、そうですね。じゃあ今回本公演に向けて力入れてることとかお聞きしたいです。
そうですね、私は、まあ自分でこう脚本書いたとかもそうなんですけど、まあ、稽古が始まってからは広報活動、
うん、
これもそうですけど、
うん、
広報活動に力入れてて、っていうのもやっぱりさっき冒頭に言ったように、演劇ってこういろんな社会に生きてる人たちが普段出せないような感情を出してもらいたいっていうようなことでやってるから、いろんな人に見てもらわないと意味がないので、
そうですね、
はい、どうしてもなんか大学の演劇ってこう関係者たちだけで完結しちゃうような節があったので、そうじゃなくてもういろんな人に来てもらえるようにってことで、まあ、SNS だったりこういうのに出させていただいたりとかいう形で、今までやったことないような広報を頑張ってるところです、
はい、うん、どうですか、やっぱ今までにない形でしたか？
でもその YouTube
や
ってたり、
ね、う
んうん、そのブログを頻繁に更新してたりはすごい、
なんか今ノートでその部員一人一人のインタビューみたいなのを文字に起こしたような記事を毎日配信したりとか、そういうこともやって
ます。みんな面白い、毎日、ね、ね、毎日読んでます。
面白いですね、うん、なるほど。じゃあそうですね、この抱負ってのは、先ほど桜美坂さん何回やるでしょこれ本当にマジで申し訳ないです。桜美坂さんね、
桜美
って呼ばれてるんですか？
いや、初めて読んだ、
初めて読んだ、
あだ名いっぱい、
アンディ
キャサリン、
アンディとかキャサリンとか、
キャサリンの抱負聞いていいですか？
は
い、
キャサリン、まあ一回生として40期先輩方、
はい、
結構外部とかも出ていらっしゃる人多いので、うんうん
うん、40期今回は40期の
卒業公演、公演
だけど、まあみんなね、40期のみならずこの43期なんですけど、
うん、は
い、
43期、
はい、もういろんな学年の人が出てるっていう感じで、
へえ、
うんうんうん、40期の先輩は結構外部の、
お、そうなんですね、
舞台とかにもいろいろ出てて、うんうんうん、実力派揃い、
実力派揃い
本当にすごい人たちがいっぱいいるので、
すごい楽しみ
で、もう大学から初めて演劇初心者2回目なんです、うん、出るのが、
うんうん、
なんでもう浮かないように
大丈夫大丈夫
で、そう、うん、先輩、あ、よかった、出させてよかったなって、はいはいはい、思ってもらえるように、
うんうん、
一緒に世界を作り上げていきたいですね。
いいですね。じゃあ北条さん、卒業するにあたってこうでかい抱負お願いします。
そうですね、まあ本当に 今掲げてるのはもう見た人が一生記憶に残るような舞台にしたいと思ってますし、うん、まあ、本当にいろんな登場人物一人一人に見せ場があるし結構激しい舞台なんで、そういう舞台にできるんじゃないかなと思ってます。頑張ります。
一生残る、素敵ですね。こうやっぱこう学生のやる演劇っていうのは本当のこの何でしょう、プロの方のする演劇の入り口みたいなものにもなると思うので、
うんうん、そうです
ね、そういうその残る演劇っていうのは素敵ですね。そうそうそう、ぜひ作ってほしいです、うん、そういうのを、ね、ですね。
これきっかけにね、なんか演劇いいかもって言ってどんどん見てくれる人が増えたらいいよね、うんうん、
ですね。で最後にゲストのお二人から視聴者への呼びかけをお願いします、はい、卒業公演における、
もうとにかく来てとですね、いうことに尽きるかなと。
すっげーんで来てください、
う
ん、
最初言ったようにやっぱ演劇って生のね、うん、生で見るっていうことが魅力なんで、うん、とにかく来てもらって、うん、味わってもらって、
まず来るって
なので、パワーを、
はい、
じゃあこれって、学外にいる方って見れるんですか？
あ、見れます。
見れます。
誰でも、
はい、
もう老若男女、
老若男女問わず、
犬でも、
犬
でも、
どうなんやろ、ペットオッケーだから
勘違いして連れてきて、
ちょっと難しいかもですね。
かもしれんけど、
出てる方も多大なので、
うん、
うんうんうん、
私も神戸大学多大なんでね、誰でも、
学生じゃなくても、
はい、全然、
誰でも。
どう予約したらいいんですか、これ。なんか予約とかいりますか？
あ、これはですね、各私たちがやってる、卒業公演、40期卒業公演とか調べたら出てくる SNS にもうあの Google フォームのリンクが
Google フォーム
貼ってありまして、うん、Google フォームに、まあ、名前とかそういうのを打ち込んだら予約できるようになってますので、うん、はい、
なんか
それで予約していただいたら、
なんか何日の何時の公演に行きたいですみたいなのも必要ですよね。
選択して何人っていうのを選んで送信って形でしたら予約完了になるので、
はい、承知しました、はい、ありがとうございます。では今回は橋の津田さんのお二人を招いてトークしました。
はい、
イエイ。
神戸大学レディオン、
ということで今回は第241回放送に、八の須田さんのお二人から、お話いただきました、はい、今回お二人いかがでしたでしょうか。もう今回のラジオ出演はこの過去にない候補だったんじゃないですかね、補助さん。
うん、そうですそうです。過去にない候補ができてよかった、ね、候補
できました。
キッザニア以外で初め
てキッザニア確かに
タイムキープ完璧です ね、
本当ですか、嬉しい。
ほんまに、いや俺さ授業する人間なんで、うん、先生になるから
大事ですよね。
キープは本当に困ってるんで、いやすごいなと思って、
いや嬉しい
ました。
僕も1年の終わりに近いのに何ふさわしい放送ができたかなって思いますわありがとうございます。桜見坂さんいかがでした、今回出てもらって。
楽しかったです。
楽しかったです。嬉しいです。
杏仁豆腐の魅力を
ですね。杏仁豆腐
が一番熱く語ってたから結構な尺取ってたから
そうですね、
そうですね。桜見坂さんも北条さんもどちらも素敵な方お招きできて本当に嬉しかったです、は
い、
僕としても
ありがとうございます。
すごい楽しかったですてことで、今回は、そうですね、八の須田さんのお二人にゲストとしてお招きいただいて卒業公演についてお話しいただきました、はい、これ見てる方もぜひ八の須田さん、はい、40期生の卒業公演3月1日2日ございますのでお越しいただけたらなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来てね